子どもたち、今日は一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。本日の聖書箇所は吉脇の24章の23節24節になります。吉脇の24章23節24節、教会備え付けの聖書では423ページになります。吉脇の24章の23節そして24節をお読みいたします。吉脇24章23節、今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。この箇所から今日はカレブとヨシュアの信仰というメッセージ題で、子どもたちと一緒に御言葉に聞きたいと思います。はじめにお祈りをしてメッセージに入ってまいりましょう。誠にあなた方に言います。子どものように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。父なる神様、あなたの前に私は何もできない赤ちゃんのような存在であることを認め、ただあなたに頼るものとならせてください。子どもたちのように素直にあなたの御言葉に耳を傾け、自分を低くしあなたに従うものとならせてください。すべてを委ねて尊き主イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。あんまりメッセージの前に余計なことを言わないようにはしてるんですけれども、今日は皆さんアメリカでワールドシリーズがやってて気になりながら来た方もいるのかなと思いながら、しばらく私たちは御言葉に集中してですね、聞いてまいりたいと願っていますけれども、今日は第4の日曜日ですので、子どもたちと一緒に子どもたちの聖書箇所に合わせて聖書の話を聞いてまいりたいと思います。また今日はですね、10月の16日というのが国連でですね、世界食糧デーということになっていまして、世界食糧デーということで、ご飯を十分に食べることのできない国や人々を覚えて、礼拝の後で少し動画を見たいと思っています。でその前にまずは皆さんで御言葉に聞いてまいりたいと思います。教会学校の子どもたちはしばらくの間、イスラエルの人たちがエジプトを出発し、神様の約束されたカナンという場所に向かい、そこに入っていくという出来事から御言葉に聞いてまいりました。で今日はカレブさんとヨシュアさんという2人の人のお話なんですけれども、まずはこの2人の若い頃のお話をしたいと思います。旧約聖書の民数記13章から14章に書かれている出来事ですけれども、前の方にも絵を写しておきましたが、これはモーセという人をリーダーにしてエジプトから脱出をしたイスラエルの人たちは何も問題がなく新しい土地に住むようになったかというと、そうではありませんでした。教会学校のお友達に配った今日の問題はまだここは問題のところに入ってませんけれども、カナンを前にして神様はまず12人の代表者を選んで、その地を調べてくるようにってモーセに命じます。そこでモーセさんは12人の代表たちを選んで、そのこれから入ろうとしている場所がどんな町で、どんな人たちが住んでいて、どんな作物が取れるかを調べてきなさいって命じます。そして彼らは40日間そこを回って、40日回って12人は無事に偵察から帰ってくるときに素晴らしい作物も持ってきました。そして彼らは言ったんです。これから私たちが入っていこうとしているカナンという地は神様が言われるようにとっても素晴らしい場所で、見てください、こんなに素晴らしい食べ物もあると言ったんです。でも続くんです。でもそこに住んでいる人たちはとても強そうで、町はしっかり守られていて、とてもそこに入ることができませんって12人のうちの10人の人たちはそのように報告します。ところがすぐに今日の主人公であるカレブさんとヨシュアさんはこう言ったんです。 大丈夫です行きましょうって言ったんです。でも残りの10人は続けます。そんなの無理です、恐ろしい敵がいるところなんですからって言い続けたので、イスラエルの人たちはその10人の人たちの言葉の方が、神様が大丈夫だよって約束してくれた約束よりもそっちの人たちの言葉に心を動かされて、エジプトに帰った方がいいと言い出したんです。するとカレブさんとヨシュアさんは言います。神様の約束を疑っちゃいけません。何より神様がいつも一緒にいてくれるんだから恐れてはいけませんと言いました。皆さん普通に考えてみると、私たち見えるところの状況、あるいは普通に考えたら強そうな人がいて城壁があって入れない、10人の意見の方が正しいように思えますけれども、このカレブとヨシュアは神様の言葉に信頼して、それを土台にして神様が用意してくれている未来を信じて大丈夫って言ったんです。せっかくですのでそこだけを読んでおきたいと思いますけれども、民数記の14章の9節、前の方にも移しますけれども、民数記の14章の9節をお読みいたします。ただ主に背いてはならない、その地の人々を恐れてはならない、彼らは私たちの餌食となる、彼らの守りはすでに彼らから取り去られている、主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。神様はこの二人の信仰を喜びます。でも神様の約束を信じなかった人々に対しては厳しい言葉を伝えます。それは神様の約束を信じることができなかった人たちは約束された場所のカナンに入ることができないで、その人のたちの子供たちがやがてそこに入ることになると言われたんです。そして実際40年の旅を経て、その子供たちがその約束の地に入ることになります。そしてその時に大人の人たちで約束の地に入れたのはこのカレブとヨシュアさんだけになります。そんなことがあってから今日のお話に入りますけれども、先ほど言った若者だったカレブさんも85歳になりました。このあたりから子どもたちの問題に出てきます。85歳になりました。おそらくカレブさんは85歳、ヨシュアさんはそれ以上の年だったので90歳以上になっていたとは思います。皆さん少し周りを見ていただいて、85歳90歳はさすがにここには今いないと思いますけれども、それぐらいの方がいるかもしれません。神様はカレブさんやヨシュアさん、そしてイスラエルの人たちに約束を与えておられましたけれども、その戦いはまだ続いていました。そしてカレブさんは年を取りました。でもカレブさんは年を取りましたけれども、リーダーのヨシュアさんにこう言います。私はずっと神様に従い続けてきました。85歳になりましたが、でも今も昔と変わらず元気です。戦う力もあります。どうか私にヘブロンという場所の産地を与えてください。その場所も神様が一緒なら勝ち取ることができますとカレブは言います。カレブさんは、私は85歳になりましたけれども、まだやるべきことがあります。神様が一緒だからそれをすることができますと言います。するとヨシュアさんは、そのカレブさんの神様への信仰を喜んで、あなたが信じた通りになるようにと言いました。せっかくですので、ヨシュア記の14章の12節、そして飛んで14節を読んでおきたいと思います。ヨシュア記の14章の12節、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。このようにしてヘブロンはケナズ人 エフンネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。大事なことはこの12節にあるように、主が一緒にいてくださればできる、主の約束は確かになるとカレブは信じて、14節にあるように主に従い通しました。ぜひ皆さんもこのことを心に留めてほしいと思います。主が一緒にいてくださればできるです。私たちはどうでしょうか。また皆さんの周りを見て、主に従い通している先輩の姿を確認することができるでしょうか。さて、もう一人の勇者、ヨシュアさんに今度は注目したいと思います。このヨシュアさんという人も神様の約束を信じて、そして神様がいつも一緒にいてくださることを信じ、前進し続けました。このヨシュアという人は110歳で神様のもとに召されますけれども、その前にイスラエルの人たちに大事なことを伝えます。でそのことがヨシュア記の24章というところに書かれていますけれども、このヨシュアさんがイスラエルの人たちに大事なことを話したのはシェケムという場所です。前の方にも地図を写しましたけれども、シェケムという場所ですけれども、実はこのシェケムという場所は彼らの先祖のアブラハムさんとかヤコブさんも大事な決断をしたそんな町でありました。ヨシュアさんはここでこれまでのイスラエルの人たちの歴史を振り返ります。神様は先祖のアブラハムさんに約束の地を与えると約束しました。その後私たちの先祖は長い間エジプトで奴隷となって苦しみました。しかし神様は約束を忘れず、モーセさんを通してエジプトから助けてくださいました。そして今このようにして多くの戦いがありましたけれども、私たちはこの地に住んで、そして豊かな食物を与えられました。皆さん、この地には、また私たちの周りには、たくさんの偶像、偽物の神様があります。でもそれを捨てなさい。それから離れなさい。あなた方は誰に仕え、どの神様を礼拝しますか？もし私たちの神様に不満があるなら、あなたは好きなものを選びなさい。でも私と私の家族はこの主なる神様に仕えますってヨシュアは語ります。すると人々は、私たちも主なる神様に仕えます、主の御声に聞き従いますと答えます。これもせっかくですので、ヨシュア記の24章の14節そして15節、続いて23節24節を読みたいと思います。ヨシュア記の24章の14節、今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。そして23節24節、今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアさんもカレブさんと同じように大変なこともありました。辛いこともありました。悲しいこと。これがあなたを助けますよって。これがあればみんな安心ですよって。その神様よりもこれがあればっていう偶像もたくさんいろいろ周りにある中で、最後の最後まで私は主なる神様、すなわち聖書が教えている 誠の神様に従い通しますって告白して神様に従い通して死にました。皆さん、私たちは今死んでしまったものを方をですね、目に見ることはできません。すでに神様のところに行ってしまった人たちは見ることができません。でも私たちの周りにも神様への信仰を守り通してすでに神様のもとに召された人たちがたくさんいます。皆さん、今日ヨシュアは人々にあなた方が選ぶようにと言いました。自由に選ぶようにって言ったんです。神様は私たちを強制することなく、私が神様を信じるか神様に従うかを問われます。私たちは何と答えるでしょうか。私たちは教会に行かないことも信仰から離れていくということも選ぶことができますし、そういう人たちもたくさん出てきます。実際このイスラエルの人たちはこのあと従いますって言った後に、このイスラエルの人たちの子孫は神様を離れていって神様を悲しませるようになっていくんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは今日神様の御声に聞き従いますって告白して、そして従い通すものでありたいと願います。そのためにも私たちは自分の力によってではなくて、神様、私にそのような信仰と力を与えてくださいって願って、そして新しい1週間にここから出発してまいりたいと思います。最後に暗唱聖句を皆さんで一緒に声を合わせて読んで、そしてお祈りしたいと思います。前の方にも移しますが、子どもたちの今週の暗唱聖句はヨシュア記の24章24節になります。一緒に読みたいと思います。2回繰り返して読みましょう。3、はい。私はヨシュアに言った、私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュア24章24節、もう一度いきましょう。3、はい。民はヨシュアに言った。私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュア24章24節。今しばらくそれぞれのところで目を閉じて、神様の前に心を沈め、それぞれが神様に応答する時を持ってまいりましょう。天の父なる神様、今日は子どもたちと一緒に、子どもたちの毎週聞いている聖書テキストから一緒に御言葉に聞いてきました。子どもたちは今イスラエルの民がエジプトを脱出して約束の地に入ったところをずっと聞いてきましたけれども、今日はカレブさんとヨシュアさんの信仰の姿に一緒に聞いてきました。本当にいろんな大変なことや苦しいこと、嫌なこと、辛いこと、また神様から遠ざけるいろんな出来事がある中にあって、カレブさんとヨシュアさんはあなたへの信仰を貫き通した、そのような姿を見てきました。私たちもそういったことがそれぞれの生活の中であります。神様を信じていてもどうしてかな、なんでかなって思えることが起きるときに、本当に神様がいるんだろうか、神様よりもこっちの方がいいんじゃないか、そういういろんなことが起きてくることもたくさんありますけれども、その中にあって神様は約束してくださったことを確かにしてくださると信じて従い通した、そんなカレブやヨシュアの信仰、また私たちの周りにいる先輩の一人一人、またすでに神様のもとに帰っていった信仰者一人一人の姿に目を留めるものであることができますようにお願いいたします。民がヨシュアに言ったように、私たちの神主に仕え、主の御言葉に聞き従いますと私たちも告白して、今週の歩みにここからまた出ていくことができますようにお願いいたします。そして私たちは弱くて力がありません。どうぞ神様、あなたが私たちに力を与え、 助けてください、あなたは私たちと共にいてくださいますから、そのことをいつも私たちに思い出させてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを神様の御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。賛美をいたしましょう。ご起立いただける方はご起立いただきまして、神聖